今朝も早速ご一緒に御言葉に耳を傾ける時を待ってまいりましょう。前回はせっかく助けたケーラの住民から裏切られ、あちらこちらへとさまよい歩くことになったダビデの絶望的な場面から見てみました。結局その恩を仇で返されることになったダビデでありましたけれども、それでも彼は神の前に祈ること、そしてその示された御心に従順にお従いすることを選び取った。そのダビデのことを、神はダビデをサウルの手に渡さなかったとありますように、もうギリギリのところではありましたけども、絶えず彼を守り力強く支え続けてくださっていたんだというのが前回見た場面だったんですね。その続きとなります今朝の場面では、必要なまでに自分の命を付け狙ってくるサウルに怯え恐れていたダビデの姿と、そんな彼を励ます親友ヨナタンの姿が描かれています。ダビデという人は聖書の中でもトップクラスの素晴らしい信仰の人でありましたけれども、そんな彼でも恐れを感じ、ブルブルと震えてしまうことがあったんです。ダビデの力強い信仰も素晴らしいのですが、今朝の場面のように、あのダビデでさえ恐れたりメンタルの弱さを感じることがあったということは、現代に生きる私たちにとって大きな励ましなのではないかと思います。でもここで誤解してはならないのは、それは決して彼が不信仰だったからではないんですよね。そこで今朝は与えられた御言葉から次の3つのことを取ってまいりたいと思います。1つ目は、信じていても恐れはあるんだということ。2つ目に、だからこそ人には人が必要なんだということ。そして3つ目に、その上で私たちは神の約束に生きることが必要なのだということについてご一緒に受け取ってまいりたいと思います。今から約30年前、南七海さんというクリスチャンの漫画家さんの書かれた信じてたって悩んじゃうという本が命の言葉社から出版されました。当時まだ高校生だった私は、クリスチャンなりたてでもありましたので、この本はとても大きな励ましとなりました。本のタイトルが物語っていますように、私たちはクリスチャンになってからもさまざまなことで悩むことがあるということなんですよね。今朝の場面で言うならば、恐れということも私たちの心を悩ませ消耗させる一つの大きなテーマなのではないかと思います。ダビデは神様を心から信じて信頼していましたけれども、やはり実際に殺意むき出しで大勢の部下を引き連れて迫ってくるサウルの存在はもう恐怖でしかなかったのです。実際彼はこれまでにサウル本人から何度も槍を投げつけられたり、自宅に死刑を送り込まれ、危うく捕らえられそうになったりということがあったわけですから、もしかしたらどこか刺されるかもしれない、殺されてしまうかもしれないとの恐怖が絶えずことは言うまでもないのです。ダビデとその部下たちは何日も荒野を放浪し、もぐっすり休めず疲れ果てた状態で逃げ続けてはなかったでした。それで、少しでも良い方向に向かうのならまだ、どんなに頑張ってもそれは自分が死ぬまで終わらないというのですから、希望も何もあったものではなかったのです。常にそのストレスにさらされて高い緊張感を強いられていたのは、まさに心身ともに疲れ果てていたのではないでしょうか。 この時のダビデと状況は異なりますが、私たちもまた学校や職場、場合によっては家庭においてでさえ高い緊張感を求められ、絶えずストレスにさらされる経験をするということがあるのではないかと思います。この苦しみはいつまで続くのだろうか、この悲しみは、この寂しさは、そしてこのイライラは一体いつまで続くのだろうかと、頑張って頑張ってこんなに頑張っているのに、一向に出口の見えないトンネルの中をさまよい歩いているかのようなもがきが私たちの人生にはあるんだろうと思うのです。もちろん私たちはその問題解決のために祈ってこなかったわけではないし、むしろ何度も祈ってまた祈られてきただと思うんです。それでも一向に変わらない現実を見ると、前回も見ましたように、まるで祈ることが無意味に思ってしまう。そしてこの時のダビデのように神様を信じてはいるけれども、その心は疲れ果て、恐れやネガティブな感情で心がいっぱいになってしまうということがのではないかと思うのです。でもだからこそ今朝二つ目に覚えたいことは、やっぱり人には人が必要なんだということなんですよね。私たちクリスチャンにとって神様が一番なのは言うまでもないことですが、神様さえいれば十分というわけではないんですよね。とりわけ心が弱っているときにそっと寄り添い、励まし、支えてくれる友の存在ほど大きな力はないのではないでしょうか。私は高校1年生のときに人生で初めて失恋をいたしました。一体いきなり何を言い出すんだという感じですけども、それこそもう人生初のガールフレンドとですね、まあ、半年間お付き合いをして、まあ、その方はノンクリスチャンの方でしたので、まあ、一生懸命何度か教会にもお誘いしたりしてですね、まあ、本当に祈って彼女を救うためにいろいろやったんですけども、結局半年後にお別れすることになってしまったんですね。でその時私はそれこそ、ああもう人生終わったと思うぐらいにものすごく打ちのめされたんです。皆さんもご承知の通り、私は喜怒哀楽すべての感情が、まあ、見事に顔に出てしまいますので、まあ、その彼女とお別れした翌日、それこそお世界が終わったみたいな顔をして学校に登校したんです。すると私のすぐ後ろの席に座っていた友人が、まあ、彼もなかなかの暗い、感じの友人だったんですけども、私があまりにも暗い顔をしていたので、まあ、心配になったのか、私の肩にそっと手を置いて、大丈夫？と一言ぼそっと声をかけてくれたんですね。当時の私にとってはその一言が本当に大きな慰めとなりまして、心が救われたんですね。それから一気に涙腺が崩壊してしまったわけですが、彼は黙って私の背中をさすり続けてくれたのでした。つまり神様はその時その時にちゃんとふさわしい助け手としての友、人を備えていてくださるお方なんだということなのです。この時のダビデのためにも神様はふさわしい助け手としての親友ヨナタンを備えていてくださいました。ヨナタンはサウル王の長男ですから、言うなればこの時ダビデを苦しめていた張本人の息子なんです。でもヨナタンはその性格も信仰も父サウルとは全く正反対の人物でした。サムエル記第一の20章17節で、ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからであるとありますように、ヨナタンのダビデに対する愛は まさに桁違いの誠実さと真実さとに裏打ちされたものでありました。ですからヨナタンは自分の父親のせいで、しかも妬みが原因で、ここまで大切な親友が追い詰められている姿を見るのは、もう本当に耐え難いことだったのではないかと思うのです。この時、ダビデの周りには、彼を慕って集まってきた人々が大勢いました。当初は400人ほどだったのが、今や600人にまで膨れ上がっていたのです。でも、誰よりもダビデのために心を込め、その身を案じ、そして誰より傷ついていたのは、ヨナタンに他ならないでした。だから、ヨナタンの訪問にダビデがどれほど励まされ、続けられたことかは、想像に固くならない。この小説を見ますと、この時ヨナタンは、皆によってダビデを力づけたとあります。ここで言う神の皆とは何でしょうか。私たちはイエス様の皆によってお祈りします、イエス様のお名前によってお祈りしますと祈りますが、神の皆とかイエス様の皆、お名前とは一体何なのでしょうか。旧約聖書に書かれたヘブル語では名前のことをシェームと言います。それはそれ自身とかそのものを意味する言葉です。ですからイザヤ書43章1節で、私はあなたの名を呼んだとありますけども、それはあなた自身を呼んだということなんです。また私たちがイエス様の皆によってお祈りしますというとき、それはイエス様自身によって祈りを意味しています。つまりこの方がいなければ、本来深い私たちは聖なる清い方に祈ったり願ったりすることなんてありえないということなのです。ですから私たちはイエス様の御名によって、イエス様ご自身が私たちの身代わりに罰を負ってくださったからこそ、父なる神に祈ることが許されている存在なんだということなんですね。ではこの時のヨナタンのした神の御名による励ましとはどんな励ましだったのでしょうか。それは月並みな励ましの言葉ではなく、神があなたと共におられるではありませんかと、ダビデの目をもう一度神ご自身に向けさせる励ましであり、神の約束に生きることを促す励ましだったのではないでしょうか。今朝の場面でダビデは迫り来るサウル軍を見て恐れをなしていました。そんな彼に対しヨナタンはもう一度神ご自身に目を向けることを促します。それはすなわちダビデに与えられた神の約束を思い起こさせ、その約束に向かって生きることを後押しすることだったのです。ダビデに与えられた神様からの約束、それはやがてダビデがイスラエルの王様として立つということでありました。今はあたかも逃亡犯のように逃げ回ることを余儀なくされていますが、それでもダビデはイスラエルの王様として神様から召し出され、確かな証明を受けているとの事実は何も変わってはいなかったのです。ちなみに証明というのは英語ではコーリングと言いますけども、これはキリスト教用語で、神様から恵みによって選ばれて救いや特別な働きに召し出されること、もっと平たく言えば神様から特別にお呼ばれすること、招かれることを言います。そういう意味で私たちクリスチャンは神の一方的な恵みによって救いへと招かれ召し出された、救いへの証明を受けた存在なんだということを覚えたいと思います。 それはよく教会を意味するギリシャ語のエクレシアが建物ではなくて神に召し出されたものの群れ、神に呼び出されたものの集まりなんだと言われることからもご理解いただけるのではないでしょうか。私たちに与えられた証明、神からの召しは何もクリスチャンになることだけではありません。ただ私であればまず足立家の長男としての召しがあり、学生時代にはその学校をしっかり学ぶことへの召しがありました。まあ、実際にはあまり勉強してなかったけども、まあ、そして現在はイエスキリストの教会ユースミニスターとしての召しが与えられ、かつ20年ほど前からは一人の妻の夫としての召しが与えられているすることができるんですね。皆さんは神様からどのような召しをいただいているでしょうか。大切なことはそれがどんな召しであれ、今自分が置かれている場所や立場、その関係性は自分の趣味や都合、好き嫌いでやったりやめたり、いたりいなかったりできる性質のものではないんだということなのです。たとえ不本意に感じることがあったとしても、それも神様からの恵みとして賜った特別なプレゼントとしての人生なんだということなんですね。だから私たちはその恵みに感謝と責任感を持って大切に生きることが求められている。証明感を持って神の約束に生きるということはそういうことなのではないでしょうか。でもそうは言っても現実はとても厳しくて難しいことの連続であることもまた事実なんだと思います。実際あのダビデはその証明感が揺らいだんです。あまりにも辛くしんどい現実が続く中で、自分は本当にイスラエルの王様として日の目を見る日が来るんだろうか、神様の約束は実はもっと別なところにあるのではないかとの迷いが生じていた。だからこそ神様はもう一度ダビデにその約束を思い起こさせるべく親友ヨナタンを使わせてくださったのではなかったでしょうか。かくいう私自身もこれまでに証明感が揺らぐという経験を幾度となく重ねてきたことを思わずにはいられません。まあ、当然といっては当然なのですが、これまでには本当にいろいろなことがあって、それこそ自分は伝道者としてふさわしくないのではないかと真剣に悩んだことは一度や二度にとどまらないんですね。でも不思議なことに神様はその都度その都度必要な助け手としての友や恩師を通して私を励まし支え続けてくださいました。中でもある先生はご自身がかつて仕えておられた教会を辞することになった経緯を赤裸々にお分かちくださって、その当時の私が置かれていた苦しみに深く心を痛め祈ってくださったのです。その辛そうな表情と一つ一つの言葉に私がどれほど慰められ癒されたことかは言うまでもありません。私たちキリスト者の内側には時に何をどう祈ったらよいのかわからない私たちに代わって言いようもない深いうめきを持って取り出してくださる聖霊なる神様が与えられています。これらの方々が私にしてくださったこと、それはまさにこのことだったのです。また神様は聖書の御言葉を通してもたくさんの励ましを与え続けてくださいました。中でも数年前、私がもう一度立ち上がらせていただくきっかけとなった御言葉が ローマ人への手紙14章4節なのですが、ローマ人への手紙14章4節をお読みいたします。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。来年はもうこの場所にはいないかもしれない。そんな暗闇にさまよう。神様はこんな取るに足らないものの側にも立ってくださり、このしもべは立つのですともう一度立ち上がらせてくださいました。そして本当はふさわしくないものなのに、ただただ神の一方的な恵みと愛によって選ばれ許されて立たされているに過ぎないもので、新しく目を開かせてくださったのです。今朝の場面でサタンのしたこと、それはまさにこういうことだったのではないでしょうか。すなわちヨナタンはどこまでもどこまでもこのしもべは立つのですとダビデの側に立ち続けました。彼のために取りなし祈り、危険を冒してまでダビデのもとに駆けつけて、もう一度神の約束に生きるよう彼を励ましたのです。そんなヨナタンの励ましがあってこそ、ダビデはもう一度神の約束に立ち返り、本当はふさわしくないものなのに、ただ神の一方的な恵みと憐れみによって選ばれ許されて立たされているものに過ぎないのだと、その証明の原点に立ち返ることができたのです。同様に今日神様は私たち一人一人の人生にも深く介入し、私たちの側に立ち続けてくださるお方であることを覚えたいと思います。あのダビデのために親友ヨナタンを使わせてくださった神様は、私たちのためにも真の友であられるイエス様を使わせてくださいました。本来私たちは神の前にふさわしくないものなのに、その一方的な恵みと憐れみによってこの救いを賜り、今や主のしもべとしてそれぞれの場所へと使わせていただいているのです。その照明感が揺らぎ、目の前の現実に怯えるしかなかったダビデを決して諦めず、もう一度立ち上がらせてくださった神様は、私たちが置かれている現実のその苦しみをもよくご存知でいらっしゃいます。その上でどこまでも私たちの側に立ち続け、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですかと、本来なら裁き倒していてもおかしくない犯罪されて当然なものに、私たちに代わって弁護し取りなしてくれるのです。このしもべは立ちます。なぜなら主には彼を立てることができるからですと力強く、何度でも立ち上がらせてくださる主が私たちと共にいます。であるならば、ぜひ今日より始めます、あるかの旅路、この主の取りなしと約束に生きるものとして心からの感謝を持って新たな一歩を踏み出していこうではないでしょうか。